小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はポーランドとチェコの昔話をご紹介していただきました。
そうでしたね、はい、結構面白い話がいろいろあるからね、あちらの国は。
老いぼれ鍛冶屋と間抜けの本座というお話でしたが、うん、面白かったですね。
面白い話だよね、はい、うん、でね、今日もポーランドとチェコスロバキアのねお話を聞いてもらいたいんですけども、はい、まずはね、ポーランドの強盗のための説教って話なんだね。
はい、う
ん、ある時一人の神父様が国境を越えていて盗賊の一団に出くわした。盗賊は神父を取り囲み、カワハギハンネスがこう言った。さあ俺たちの気に入る説教をやってみ、さもないと片付けてしまうぞ。神父は背筋がゾクゾクしたが、説教をしなければ終わりだということだけはすぐに分かった。それで神父はすべての皮を剥がれる者の守護神である聖パルトロメウスの祈りを一つ静かに唱えて、説教団の代わりに一本の木の切り株に上がった。族たちは帽子を脱いで耳を傾けた。神父はおもむろに十字を切り、お前らの一生はすなわちイエスの一生である、なぜだと族たちが問い返した。なぜって、それはと神父は続けた。それはイエスが貧しさの中に生まれたまい、お前たちもまたまさしく富に恵まれはしなかったからだ。イエスは幼い時聖ヨゼフのカンナ掛けをお手伝いになった。お前たちもまた暇に身を委ねることは許されなかった。さもないと父親に打たれたであろう。イエスは長じてさすらいの旅に出たもうた。そしてお前たちもここかしこと所在定めない動き回っている。イエスは捕らえられたもうた。お前たちにも同じことが起こるであろう。イエスを人は鞭打った。お前たちもそれは免れないであろう。イエスは十字架にかけられたまい、格子台がお前たちを待っている。イエスは地獄へ落ちたもうた。お前たちもまた地獄に迎えられるであろう。さて、私の説教はお前たちの気に入ったかな。よかったと盗賊たちは答えた。そしてカワハギハンネスは一つ紙の金貨を神父のポケットに押し込んだ。神父はすでにかなりの距離に遠ざかり、そこで振り返って盗賊たちに叫んだ。もう一つ言うのを忘れた。イエスは天国へ登りたもうた。しかしお前たちはそうはいかんだろうな。って言って終わるのね。なんだかこれも、はい、真面目なんだかふざけてんだか分かんないような話だね。
でも、
う
ん、いい内容の説教。響いてましたね。
そうだね。相当悪知恵のある神父様だよね。これね、
賢い方ですね。
賢い方。で、いわゆるなんていうの、強い盗賊と、それと神に仕える神父とのそのやり取りがおかしいんだね、
はい、
うん、これおそらくね、クリスチャンの人が読んだら相当いろいろ感じるところあるんだろうと思うよ。そのイエスの生涯と重ね合わせてるでしょ、
はい、
貧しさの中に生まれた、それから幼い時にカンナ掛けを手伝った、それから長いさすらいの旅に出た、全部キリスト教の生涯を知ってる人にとっては確かにそうだなと思うわけね、はい、でそれを全部盗賊とこう引っ掛けていくから、はい、面白いでしょうね、きっと ね、
ね、
そういう人たちにとってはね、
うん、
僕たちその異教徒にとってはあんまりピンとこないけどね、うん、これは、
うん、やっぱり異国の話だなっていう感じがしますよ ね、
異国の話って感じしますよね、はい、うん、割とそういうね面白い話がポーランドにはいろいろあってね。
へ、
うん、じゃあ続いてはね、
はい、
チェコの話でね、またストン教の話なんだけど、
はい、
バカなおじいさんっていう話があるんだよね。
お
こんな話です。昔ディルの野原におじいさんとおばあさんが住んでいた。森のすぐそばの小さな小さな家に住んでいた。ある日のこと、 おばあさんがおじいさんに言った。おじいさん見ておくれ。焚き木がなくなるよ。森へ行って取ってきておくれよ。おじいさんはどうしたか。どっこいしょと暖炉を降りて、斧とのこぎりを持って森へ出かけていった。木切り場まで来ると手ごろな枯れ木を探して登っていき、大枝の一つに腰を下ろした。そして自分より幹に近い方を引き始めた。盛んに引いているところへ一人の旅人が通りかかり、足を止めておじいさんを見上げた。おいそこのおじいさん、その切り方はいかんぜ。切った途端に自分が落ちるだろうが。しかしおじいさんは聞かなかった。底抜けのバカで、手で捕まっているのだから落ちるはずがないと思っている。それで旅人もさじを投げて行ってしまった。おじいさんはゴキゴキと聞き続けて、とうとう枝が折れてドシーンとあっという間に地面に落ちてしまった。起き上がると自分がまだ無事かどうかあちこち触ってみた。そしてはてな、あの旅人はどうしてわしが落ちると分かったんだろう。よっぽど利口な人に違いないと思った。そして焚き木を集めながらもう木には登らず、なおもあれこれと考え続けた。何でも分かるお人なら全知全能じゃ。全知全能ならあれは神様じゃった。そうだ、神様だから分かったに違いない。そこまで考えると何もかもほったらかして急いで後を追っていった。やっと追いついて、もしもしお前様はわしが枝ごと落ちるとどうして分かったんですか。ひょっとしてお前様は神様ではありませんか。この旅人がまたおどけ者だった。それでからかい半分に、いかにもわしは神様だと笑いながら言った。おじいさんはたちまちひざまずいて旅人の手に接吻し、早速願い事を述べ始めた。神様は何でもご存知のはずじゃ。だからどうぞ教えてくだされ。このわしはいつ死にますじゃろう。相手が笑って言うには、お前は三度つまずいて転ぶであろう。三度目が墓に運ばれる時だぞ。おじいさんは丁寧にお礼を言い、もう一度手を取って接吻した。そして旅人は去っていった。おじいさんは引き返すと焚き木を背負って、絶えず神様の言葉を考えながら歩いた。道の真ん中に大きな石が転がっていたが、考えにふけっていたので足元を見ていなかった。たちまちドシーン。つまずいて焚き木を折ったまま転んでしまった。そしてハッとした。あと2回転んだらわしはおしまいなんだな。そう思うと泣きたいような気持ちになった。家に帰るとすぐ今日のことをおばあさんに話した。神様とお話ししたこと、神様がおっしゃったこと、また自分がもう一度つまずいて転んでしまったことまで。さて、おばあさんは大の食いしん坊だったので、早速今の話を利用した。そんならおじいさん、死なないうちにもう一度うんとごちそうをしようよ。とおじいさんに屋根裏の小麦を一袋おろして粉引きに出してくれるように頼んだ。そしたら自分がパンとダンケルを焼いて、ダンケルってなんか焼き物の食べ物だそうですね、教会のお祭りの時のようにすると言った。ダルケンと聞いておじいさんも急に元気が出て、はしご伝いに屋根裏へと登っていった。袋に小麦を詰め、それを持って降りようとしたが、袋は重く、高いはしごの上でクラクラとめまいがして、ドシーン、屋根裏から下の床まで真っ逆さまに落ちてしまった。ここでおじいさんは嘆き悲しんだ。あともう一回しか転ぶことができない。しかも転んだら墓場行きだ。そうは思ったが、ダルケン食べたさは変わらなかった。小麦の袋を手漆車に乗せ、追い紐を肩にかけて粉引き場へと出かけていった。だいぶ行って粉引き場ももう近いと思う頃、ふと道の上を水がちょろちょろ横切っているのに気がついた。多分隣のじいさんが自分の草地へ引いた水がどこかで他へ流れ出したのだろう。ひととびに飛び越そうとおじいさんは勢いよく走り出し、また石につまずいた。小麦袋が車から転げ落ち、
自分は道の真ん中にぶっ倒れた。倒れたまま考えた。待てよ、わしは今死んでいるわけだな。そうだ、わしは今死んだのだ。とするともうこの家のところへ行くこともないし、ダルケンを食べることもできないし、そう思うと自分が哀れになって泣きたくなった。それにしても妙なもんだな、死んだ時の気持ちというものは、とおじいさんは思った。一方、隣のボルフィックの方では、豚どもが逃げ出し、ちょうどおじいさんの倒れている場所へ向かって走っていった。マンカが餌をやった時に後をよく閉めなかったのだろう。マンカって召使いみたいな男ですね。その豚どもが今、道にぶちまけられた小麦を見つけて、言うまでもなく大喜びで食い始めた。今今しい。おじいさんは悔しそうにうなった。わしが生きていたら嫌というほど手を貸してやるんだが。しかしそのうちにふと、立てば立てるのではないかという気がしてきた。そして立ち上がってみると立てた。でびっくりした。待てよ、この分なら二足や三足は歩けるのじゃないかとまた考えた。歩いてみるとこれがまたうまくいくではないか。あとはもう試すまでもない。いきなりそこらの棒切れをつかみ、ビシビシ豚を打ち始めたので、豚はたちまちちりぢりに逃げていった。おじいさんは道に散らばる小麦をかき集めた。相当減ってはいたが、車に積んで粉引き場へ運んでいった。家に帰ると一部始終をおばあさんに話して聞かせた。とうとう三度とも転んでしまったこと、そして死んだこと、豚が来て小麦を食い出したこと、そこで生き返って豚を追い払ったことなどなど。ただ人が何とも簡単に死に、それ以上簡単に生き返るものだということだけはちっとも頭に思い浮かべなかった。その後粉引き場へ行って粉を持ち帰り、おばあさんがダルケンを焼き、カブラソースを作って二人で食べに食べた。この二人もし死んでいなければまだ生きてるはずで、暖炉の上にしゃがみ込んでせっせとダルケンを食っていることだろう。おしまいって、こういう話なんだよね。
楽しいです ね, ね。
なんかおかしな話だね。自分で死んだと思ってるんだからね。
ね、うん、なんかあの、うん、純粋で可愛い
可愛い
おじいさんです ね, ね。
こういうこう底抜けにね、間抜けな話って割と多いんだよね。
ね、
うん、あの日本にもあるんですけどね、やっぱ事柄が違うし、お出来事が違うしね。
はい、
だからやっぱこう雰囲気が違いますね。
そうですね、う
んうん、おかしな話だよ、
ね。
あのおそらくこういうのを話し上手なおじいちゃんがね、
はい、
語ったりしたんだろうね。
そうですよね、うん、
こういうのはあの若い語り手じゃないと思うよ。
あ、
うん、しかも男の語り手がね、うん、話したんだろうね多分。
またなんか先がどうなるのかが読めないのが楽しいですよ ね,
おかしいね。
どうなっていくんだろうなっていう ね,
全く
だね、ワクワクしますよね。
そうだね、うん、
はい、今日はポーランドとチェコの昔話紹介していただきましたが、うん、どちらもちょっと笑ってしまうような
、ね、笑って
しまうような面白い話でしたが、うん、先生チェコは昨年の昔話、うん、研修旅行でもやれてますもんね。
そうですね、僕チェコ好きなもんでね、
はい、
去年も行きましたね。もう何度も行ってるんですけどね、特にプラハっていう町は古い町でね、
はい、
いろんな歴史が染み込んでるし、いろんな建物があるしね、風景ももちろんいいですしね、から立派なお城があったり、奥の方には古い図書館があってね、中世の図書館が残ってて、もう豪華な図書館なんですよね。そんなの見てもらえるね、時々行ってます。
じゃあその、あの図書館の中にもこういう昔話ってあるんですかね、うん、
それはないね。
それは
ないね。図書館には、ね、大抵ね、中世のいわゆる神学関係ね、キリスト教関係の、僕らには読めないラテン語とかね、はい、ギリシャ語の本とかね、そういうのが大事に保管されてるんです。
そうなんですね。
ヨーロッパっていうのは図書館非常に大事にしますからね。
へ、うん、
図書館ってのは歴史そのものでしょ。その国の歴史そのものですよね。ですから国が大事に大事に保管してるという感じね。
じゃあこういう昔話とかはどこに
保管されてるんですか？昔話はないですよ。保管されてない。だけどそれを近世になってね、グリム以降ですけど、はい、特に20世紀になってからグリムの影響を受けたいろんな学者が集め出してね、
はい、
チェコにも何人もいらっしゃるんです。とても優れた昔話の研究者、それから集める人たちがね、
はい、
でそういうものが保管されています。 チェコも進んでますよ、とても昔の仕組みは。
なんか絵もきっと素敵なんだろうなと思うんですけど。
そうですね、そうですね、うん、昔話の世界学科にもね、チェコから何人もいらしてて、僕も親しくした方何人もいるけどね。
はい、うん、では先生、来週も
そうね、
は
い、来週またチェコの話を聞いてくるのかな。
嬉しいです、うん、まだまだあるんですね、うん、
ありますね、いろいろあるからね、
はい、はい、楽しみにしています、
はい、
先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。